この番組は関東ネットラジオリンクの協賛でお送りしております。
まあ、そういった感じで次は森鴎外の話を、
はい
はい、しましょうかね。まあ、双葉邸指名に次ぐ、天川さんの考える
重要人物ですね、重要な文学者、重要な日本人って言ってもいいかもしれないですけど、
はい、
まあ、日本文化を、まあ、日本人っていうと語弊があるけども、日本文化を打ち立てた立役者の重要人物と。
ちなみに血液型は？
血液型ね、分かんないんだよ。
あ、そうか、当時はあんまり調べないのか。
うん、それがね、僕も結構調べたんだよ。
まあ、天川さんは、ね、AB 型、
僕 AB 型ですよ。
AB 型の人間に関する考察も深めてますよね。
深めてる。
まあ、血液型ゾーンの諏訪山先生
に教わりながら、
ええ、
あの、僕も血液型好きで、明治時代の文豪について、もう血液型調べてるんですけど、これが分かんないんだよ。
双葉邸指名も分からない。
分かんない。A 型っていうのがちょっとネットにいくつかあったんだけど、それもどうもね。
あ、A 型っぽいから
っぽいからっていうことだけの、なんかね。
几帳面で竹終わった性格だから、A 型でしょっていう。うん、それはまあ、諏訪山先生がちょっと、
まあね、
お嫌いな、
お嫌いな
タイプの血液型診断。
血液型診断。あとね、こういう人はいたかな。双葉邸指名のブログをやってる方で、
はい、
その人自身は AB 型だったっていう。
なるほど。
で、僕はね、双葉邸指名 AB 型って言ってググ検索したことがあったの、そしたらそのサイトとか引っかかってきた
の。山川さんも AB 型だから、AB 型の人は双葉邸指名が好きという傾向があるのかもしれない。
あるのかもしれないね。あの、何かね、親近感を感じる、あの、ロジカルなところとか、
まあ、その、さっき言った、ね、両方やってるとか、落語の
文体と、
ね、ロシア文学の文体を両方やってる、アンビバレンツな、
面があったりとか、あとその AB、ま、もし
は、はい、
双葉邸指名が AB 型だったら、だと仮定するけど、そうすると、これは AB 型が見た AB 型なんだよね。
はい、
僕天川が見た AB 型が見た、まあ、
そのブログの人もそうだし、
そう、はい、AB 型っていうことになって、
はい、
そうするとそういう AB 型が見た AB 型っていうの独特な感じ方があって、例えば僕芸人だと、あ、有名なところでいくと石原慎太郎とかね、 AB 型なんだよ。
芸人で言うと、
芸人でまああの人芸人みたいなものじゃない。とあとは、あとはね、亡くなっちゃったけど立川談志とか、AB 型なんだよ。
それはなんとなく、
あのね、男子とかを見てると、理論があり実作がありみたいな感じがして、
はい、
双葉邸指名とちょっと近いなっていうのね、感じがするんだよね。
まあ、わかりました。ちょっとごめんなさいね、森鴎外の話、
はい、はいはい、
森鴎外はじゃあ A 型
どうかな。森鴎外はね、わかんない、何型かわかんないけど、でもね、とにかく重要だったのは重要だったね。
なんで
なんでかっていうとね、森鴎外は浮雲を読んでね、もう腰が抜けるほど驚いたの。
なるほど。
でね、で自分、まあ、その時ね、その浮雲を読んですごく評価、双葉邸指名の浮雲を読んでものすごく評価した、でそれで心の中で思ってたんだけど、双葉邸指名もなかなか頑固で、その会ったりとかは二人はしたことがなかったんだよ。
ああ、双葉邸指名は頑固でっていうのは何、ちょっと打診しても会ってくれなかったってこと？
いや、お互いに何ていうのかな、いい距離を探し合ってたっていうか、心の中ではすごく通じ合う部分があって、例えば人が人を評価したりとか、あのするときっていうのは、会って話して、当時の文学者同士なんて、あ、この人いいねって思うわけではないんだよ。
いいねってポチってするわけじゃない。
いいねってポチっとするわけじゃない。なんかその人の実態って作品に現れてくるでしょっていう風にみんな考えるから、
はいはい、
その人自身に触れるにはその人と直接話すよりかは、その作家の書いたものを読んだ方がよりその人に触れられるんじゃないかっていう風に明治時代の人は考えてたんだよ。
まあ、分からなくもないけどね、ちょっとめ
ん
どくさいですね。
め
ん
どくさい。
会えばいいじゃんって、
会えばいいじゃんって思うけど、でもね、当時は会わなかったんだね。 でもお互いにその書いてるものを読んで、ああ、大体同じことをやろうとしてるっていうのが分かるわけだよ。
はい。
でね、 でも浮雲っていう小説が発表された時に、
うん、
まあ驚いた。森鴎外は驚いちゃった、
うん、それも見てきたように言いますけど、
ね、もうね、うん、僕びっくりしちゃったんだよあれ。
あれ
鴎外だよ。
鴎外さんです
か。鴎外、
あ、すいません。
あ、もう、あ、ごめんなさい。あんなやつ、天川なんかもうどっか行っちゃったよ。
ちょっとごめんなさい。また降りてきちゃった。
鴎外だよ。
じゃあもうご本人のことですもん
ね。鴎外、鴎外。うん。鴎外なの。
鴎外、鴎外。
うん。医者の鴎外だよ。
ああ、そうですね。
軍医総監だよ。
偉い、
ね。偉いよ。うん、言っちゃ悪いけど、偉いよ、僕。
ああ、そうか。そういう性格だとは僕も言う。ちょっとイメージと違うなと思って。
でしょ、結構砕けてんだよ。
なるほど。
あんなヒゲはね、一応ね、軍医総監だからやってるよ、うん、
はい、対面的に、対外的に、
対外的に、
はいはい、
だけどさ、あんなことやったってさ、うん、所詮さ、あんなね、まあ、軍医来たってね、軍服来たってね、
うん、
まあ、まあいいんだよ、そんなことは置いといてさ、
はい、
とにかくもう驚いちゃったよ、浮雲が出た時は。
え、なんでですかそれは。
だってさ、その時ね、僕はね、舞姫描いてたの。
あの有名な、
うん、
うん、
舞姫描いてたんだけど、その中に主人公として太田豊太郎っていうのが出してきてたの、うん、そういうキャラクターを作ってたの、主人公として。
ドイツ娘を手ごめにして振っちゃう、
うん、そう、
うん、
で太田豊太郎っていうのを作ってキャラ作りをしてたんだけど、うんうん、それがさ、浮雲の主人公っていうのが宇都宮文造っていうんだけど、
はい、
これはもうさ、宇都宮文造にさ、そっくりなんだよ、
性格が。
性格が、ふたち振る舞いが、文章に現れてくるキャラクターとしての造形が、
うんうん、
でそれでさ、ああもうこれ一本取られたなって感じだった。
あすか、向こうのはちょっと先だった。
先だった。浮雲の方がね、うん、先だった。
ああ。
でそれからやったさ、舞姫なんかさ、書いてあってさ、うん、そのさ、パクリじゃないのみたいなこと言われちゃうでしょ、どうせ。
まあ、世間はね、
世間は
ね、
きついよ。
そう、まあ、そういうシンクロニシティはね、よくあるもんですけどね。
よくあるとはいえさ、シンクロニシティなんて言ったって分かってくんないからさ。
明治の人はね。
明治の人は、
はい、
うん、みんなさ、もっと本読んでほしいよ、うん、本当に。
じゃ似てるっていうのは例えばどういう。
似てるっていうのはね、まずね、一つしか特徴がないんだけど、
はい、
二人の共通した特徴、
うん、
そして一つしかない、これ以外ない性格なんだけど、とにかく悩む。
ああそうですね、
くやくやすんの。
さっきあの双葉亭さんもおっしゃってましたけど、
うん、くやくやすんだよ、
うん、
悩むんだよ、
うん、
先行きについて、
はい、
でそれが特徴で、
はい、
なんでね、僕が太田豊太郎なんて舞姫の中で出してきたかっていうと、
うん、
それまでそういうキャラクターは日本語の小説の中にいなかったんだ。
くやくや悩む人いなかった。
悩む人いなかった。だってさ、悩んだってしょうがないやっていうのは江戸っ子の気質でさ、
はいはい、
もうラノベみたいのみんな書いてたんだよ。でさ、ご飯美味しいねみたいなさ、うん、冒険に行こうみたいなさ、そしたらさ、スライムでも倒して経験値上げてさ、宝の山をゲットだぜみたいなさ、
はい、ちょっとラノベ感がね、間違ってるような気もするんですけど、まあしょうがないですね、鴎外さんあんまり
ラノベ
読んでない。
鴎外だもん、読まないよ、ラノベなんて、はいはい、それでね、だからそういうものだったんだよ、
うん、
あの例えば腕が伸びてさ、
うん、
あの宝の山をこう手に入れるみたいなね、
そういうワンピースの話なんですか。
いや、もうごちゃになってるの、そこら辺もう一緒。
あ、
そう
です
ね、僕にとっては。
はい、
でね、そういうものしかなかったのね。
はい、
でそこにあの打ち出したわけだよ、
悩むやつを。
悩むやつを、そしていろんなことを考えてそうなやつを、
うん、
それが舞姫の中では僕は太田豊太郎っていう名前をつけたんだよ。
はいはい。
して悩んでるやつはいなかったから、今までの小説の中に、
うん、
でそれでこれでいこうって、
うん、
この悩み路線で、悩みキャラで一点突破だって思ったんだ
よ。これは新しいぞと、
これは新しいぞと、うん、他にやってる人がいないって、
うん、
思ったら浮雲読んじゃったんだね。
あ、
浮雲出版されてさ、それまで読んでなかったんだよ。
はいはい、
双葉亭指名っていうのはすごいってさ、長谷川辰之助っていうんだけどさ、
うん、
たっちゃんすごいってね、みんな言ってたんだよ、
うん、
だけど、まあ、すごいすごいって言うから名前は知ってたし、
うん、
そんなにすごいもんかなっては思ってた、
うん、
だけど読むまではここまで打ちひしがれるとは思わなかったね。
あ、まあ、やっぱりやりたいことが被ってたんですね。
やりたいことを被ってたし、
うん、
自分が何を考えてたかっていうと、やっぱり日本語の変革。
あ、鴎外さんもそこら辺やっぱり。
そうそうそうそう、もちろん、
うん、
そこら辺からやんなきゃいけなくて、
うん、
だからそのね、まあひどいもんだよ、双葉亭以外は、
うん、あ、
ひどいもんさ、
言っちゃいますね。結構同時代の人のことを。
ダメだよ、うん、だってみんな洗練させたりとかさ、うん、そういうことばっかり考えててさ、うん、その原理として改革しようとかそういうことは一切やんないんだもん。
なるほど。
もう全然
全然ダメ。全
然、うん、小説じゃないからあれ小説っぽいってだけだから。
あ、まあちょっとまあまあね、まあその
同じようなこと言ってたでしょ。
まあまあ氏名さんも言ってましたけど、うん、はい、まあまあそれはまあちょっと僕はまああまり事情をよく知らないんで、そのあのまあ一概にはねよくわからないんですけど、うん、あんまり角を立たせるのもなんなんで、
うん、はい、それでね、はい、まあね、はい、それがね二葉亭氏名がね、はい、明治41年だったんだけど、
うん、
突然来たんだようちに。
あ、向こうの方から来たの。
そう、突然来たの、
はい、
死ぬ1年前だよ。
ああ、はいはいはい、
明治41年だから。
ロシアに立つ前ってことですね。
あのね、二葉亭氏名死んだの明治42年だから、
うんうん、
その1年前に突然来たんだよ、
うん、
でさ、びっくりしちゃって、
うん、
こっちも、
うん、
で、
まあ、来ちゃった
って来ちゃったっていう感じでも、うん、舞姫あ書いててね、
うん、
で浮雲読んでたから、
うん、
あ、すごいやつがだってもう完全にね、
うん、
もう二葉亭すごいっていうモードになってたから、
うんうん
うん、あ、どうぞどうぞっ って入れちゃったんだよ書斎に、
はいはい、
それまで書斎なんか入れたことなかったよ。
誰も
入れなかった。
え、奥さんとかお母さんとか。
奥さんも入れなかった、
はい、
誰も入れなかった、
はい、
自分だけのもん、書斎だからね、
うん、
でその後もね入れたのはね長い家風だけ一人入れてあげたけどね。
あ、そうなんですか。
弟子に取ったから。
あ、うん、なるほどなるほど、
はい、だけどもうそれ以外は入れなかった。
サンクチュアリだったわけですね。
そう、
うん、
でそれ以外入れなかったんだけど、
うん、
あいつだけはね入れちゃったんだよ。
お、
それほどねやっぱりすごかった、
はいはい、
でそれでだけどさ何にも喋らないのよ。
あ、向こうが。
そう。
訪ねてきたの向こう
でしょ。そう。何にも喋らないんだよ。
はいはい。
別に喋らないで、なんかさ、最近はなんか世の中こうですねみたいなことを言って、
うん、
小説の話しろよって思うんだけど、
うん、
で、こっちもしようかなって思うんだけど、
うん、
ほら、やっぱりさ、変なこと言ってこう意見が噛み合わなかったりとか、うん、議論になりそうなやつでもあったからね。
はいはい。
だからそれもさ、議論対決するならこう突然来られた時にはさ、
うん、
今ではないと思ったし、
向こうはねもしかしたら理論武装して
来てるかも、
でこっちの隙をね
そう
つかれるかもしれません
ね。つかれるかもしれない、ま
あ、それは卑怯ですよね。
それは卑怯だし、はい、こっちもさ負けるのも悔しいからね。
あ、じゃあちょっと議論はやめとこうかなと。
そう、議論やめとこうかなって、うん、で向こうがさ世間話でちょっとさ、
うん、
こうほっこりしたモードだったから、
はいはい、
なんでだろうと思って、うん、でもそれだけしてさ、
あ、ほっこりって大貝さんも使うんですね。
使う
最近あの、ね、東京でも使うようになったんです。
普通に使う。
ああ、そうですか。
いろいろ見てるから
さ。あれなんか、ほら、よくさ、もともとは京都の言葉でほっこりって疲れたって意味が、あの、関東とかで、間違った意味で使われてるって、最近よく言われるんですけど。
うんうん、
あ、小川さんもや
っぱ使う。うん。
使う。
うん。
あ、じゃあ、小川さん使ってんだったらもうしょうがないですね。
使うよ。
ほっこり、あの、いい、あの、なんか、穏やかって意味でのほっこりですよね。
うん。うん、見てるし、読んでるから。
ああ、そっかそっか。
メールだって顔文字使うしね。
あ。ワイみたいな。
ワイみたいなのとか使うよ。
しょぼ
ん。2チャンネルのも読んでるし。
ああ。
一応日本語は全部観察してるからね。
W とかね。
W も使うし。
あれ、W って読むんですか？なんて読むんですか？
笑い
みたいな。笑いって読むんですかね。
LOL とかと一緒だよね。
LOL？
あるんだよ、最近出てきたんだよ、これ。LOL。
知らない、何
それ。本当？
知らない。
あ、これ笑いだよ、W。
W は分かりますよ。
最近ね、
はい、
Facebook やってんのよ、
はいはい、
そしたら外国の方と交流持つようになって、
はい、
日本人同士のメールって W とかでしょ、
はい、
でもそれを外国の人は L、
はい、
大文字の L、
はい、
大文字の O、
はい、
L って送ってくるのよ。
え、全然意味わかんない、なんで。
なんかこう笑っあっしょいみたいな。
あ、 L が右腕と左腕
と思うんだよ。
で O が頭なんですかね。
多分ね。あの人たちにとってはあの笑いかっこ W っていうのが LOL なんだね、
はい、で LOL って読むんですか。それは
分かんない。そこまではあんまりさ大変なんだよ。いろいろついてってるけどさ、
はいはいはい、
もう年も年だよ。
まあ、っていうかもう年はあの死んだ時の年のままなんじゃないですかね。
年も年だ、はい、一応ね観察はしてるけどね、
はいはいはい、
全てもう日本語は見守っていこうと思ってるから、
はいはいはい。
医者もやったしさ、
うん、
日本語もさいろいろ作ったしさ、
うん、
大変だったんだよ。
え、まあ本当に失礼かもしれないんですけど、僕、うん、まあ、門外漢というか、
うん、
何も知らないんで、うん、あれなんですけど、
うん、
まあ、なんていうかね、この自分のこういう仕事したよっていうアピールをこの今ネットラジオでおっしゃっていただけるとしたらどんな感じなんですかね。ざっくりとでいいんで、
舞姫かな。
あ、だから舞姫なんです
か。やっぱり舞姫だね、
うん、
太田豊太郎 ていうキャラクターを作ったことが一番の功績だと思ってる自分では。
でもそれ双葉亭さんにやられちゃったじゃないです
か。やられちゃったんだよ。だからあいつはすごいっていう、こう来るわけだよ。だって自分がさ持ってた一番のその核だからね、うん、隠し玉みたいなさ、
はいはい、
これで打ち出そうっていう、これで日本語、日本の文学を変えたよっていうところを出したのに、
うん、
そこは実は双葉亭姉妹がやってたみたいなさ。
ああ、じゃあ他には何かないんですか。
まあいろいろやったけど、まああとはね持ち上げられてばっかりでね、
うん、
そんな大したことやってないんだよ。やったんだけど自分で言うとまたね、うん、あれだから。
そこはまあいいじゃないですか。
舞姫かな。でも一番舞姫で、
はい、
あれが全てだと思ってくれれば間違いない。
舞姫に全てが詰まってる。
全てが詰まってる、うん、全てを詰めたつもりだから、
うん、いや、その悩む以外になんかないですか。
悩む以外にはあとはね翻訳は頑張ったかな。
そうですね、いろいろと、う
ん、メーテルリンクも翻訳したし、
はいはい、
あのなんで翻訳したかっていうと、あの演劇の翻訳も結構したんだけど、
はい、
でその中にね一つちょっとこれはね頑張ったことがあって、
はい、
言語を生かすっていうことを考えていたから、
うん、
翻訳においては、うん、だからね原文でね訳さないのもあったんだよ。
あ、その言葉のまま使うって、うん、ドイツ語とか、
うんうん、そのまま日本語の中に混ぜちゃって、
うん、
サザンオールスターズの歌詞みたいにしちゃってさ。
あ、そうですね、
はい、に歌詞みたいにしちゃったりして、はいはい、それで翻訳しましたって言って出版したのが多いからね結構。
それ仕事してないとかっていう人もいたんじゃないですか。
いたいた、うん、そういうやつはねほっときゃいいんだ。でも何が大事かっていうと、うん、これはね双葉亭姉妹よく分かってたけど、
はい、
形が大事だからね。
あ、
とにかくだってね原文を壊しちゃうぐらいだったら、
うん、
形を残してそれで原文をそのまま日本語の中に混ぜてきちゃった方がまだいいんだよ、
うん、
形が壊れないから。
なんとかシャフトとかなんとかストとかなんと、まあね、ドイツ語の
そう、
はい、
あれをとか、あと単語とかっていうのは訳せないでしょう、はい、例えばコップって言った時に、
うんうん、
日本人が当時の明治時代の日本人が持ってるコップの感覚とドイツ人が持ってるコップの感覚、実態っていうのが噛み合わないんだよね。
まあ、茶碗とか碗とか
碗とか、
まあ、杯とか
杯とか、はい、そういうものに変換されちゃうから、
まあ、茶碗って言ったらちょっと確かにね、
うん、
意味が違ってきちゃう、ね、
意味が違っちゃう。だから
うん、
そういうのは相当気をつけたし、それをどうやって翻訳とか移植日本に輸入してこようかなっていうのを考えてたかな、
はい、
うん、それは他の人にはやってないかな、他の人はやってないかな。
あ、そうなんですか、
うん、
あんまりやってなかったん
で。やってなかった。あ、みんなね、
うん、
あのね、例えば漱石なんかも翻訳やったけど、
うん、
漱石の翻訳もまあすごいとは思うよ、
はい、
すごいとは思うし漱石自体の小説もうまいとは思うけど、
うん、
だけどねどっかね原理的なところから外れて小説を洗練させたりとか読みやすい方向に持ってっちゃったりするんだよね、
うん、
翻訳も同じことなんだけど、
うん、
だからそれがあんまり気に食わなかったな。それだったらあの双葉亭姉妹の多少ゴリゴリした硬、
うん、
いけど読みにくいけどくて硬いけどこっちに進めば間違ってないよっていう方向をやってる作家の方が評価できた。
方向付けをした人、
方向付けをした人の方が評価できたし、
うん、
自分もそれをやろうとしてた。
ああ
、うん、
じゃああまり漱石さんとは仲良くなかったんですか。
仲良かった。
仲良かった、
うん、好きだったしね。
あ、好きは好きなんです
ね、うん、好き好き、うん、好きだったよ。大体みんなねあの当時でね、
うん、
あんまりね好きじゃないなっていうのはねいなかったけど、
うん、
まああえて言うならねあのあそこら辺は頑張って取り組んだけど、あのね兼遊者っていうね、
はい、
一派がいたんだよ。
なんか石書いて見るって書いて
兼
って呼んでて友達の友の兼遊者、
うん、尾崎紅葉とかね、
はい、
あと泉鏡花とか、
はいはいはい、
いたんだけど、
はい、
あれはね努力しあの嫌いじゃないよ、
うん、
だけど自分にもともと兼遊者っていうのは、
うん、
そもそもが江戸時代の微分帳の流れを組む人たち
で、まあ、泉鏡花がまさに
そ
ういう、
で西洋のその原理を日本語にどうこう日本語のバージョンアップさせようなんてのは、
うん、
一切考えてないから、
うん、
そのバックトゥーザ江戸みたいな人たちだから、
うんうんうん、
江戸に戻ろうって新しいもの来たってそんなものはどうでもいいよっていう、で考え方としては分かるんだけど、
うん、
だけどなんかさ物足りなかったんだよね。
あ、
だからその人、権有者の人たちが何をやろうとしてたかはよくわかるし、
うん、
例えば泉鏡花とかなんて階段とかやったりさ、
うん、いやだからね、僕も階段とかやってるんですけど、
でしょ、
はい、
あれさ、江戸時代のなんかこう、
うん、
日本人の体質に合ってんだろうね、元々の。
いやもうね、2013年の時点でもすごいたくさん階段やってる若者いますよ。
あ、いるんだ。
あれ結構すごいいますね。
あ、そう。
僕が始めた頃はあんまりいなかったんですけどもう、まあ、バブルって言うとちょっと嫌な言い方になっちゃいますけどすごいたくさんいます、
ね、あ、でもね、吉田君のことはね、知ってたよ。
あ、知ってました。
知ってた、見てたから、ずっと。
あ、ありがとうございます、
うん、
はい、
お、始めたねって思ったもん。
あ、そうそう始める前から知ってたんですね
知ってた、知ってた。お、始めたねって思ったよ。
あ、いや、嫌だな、なんかそれオナニーとかしてるのを見られたのかない
ろいろ見てたよ。
もう両側に見られながらオナニーするっていうのもまたなんかちょっといいんだか悪いんだか。
いや、まあね、話戻るけどね、
はいはい、
明治41年の話だけど、
はい、
あれさ、突然双葉亭四迷が訪ねて
きたんだけど、そうそう、それどうなったんですか。
そう、
議論しなかったんでしょ。で、
何にもしないでね、もう帰ってっちゃったの。
え、
1時間もしないで、
ほぼなんかちょっと世間話だけして
15分ぐらいだったから、して、うん、すぐ帰ってっちゃって。
15分、
うん、
うん。
1時間はいなかったね。
あ、
まあ、いて30分かな。でも15分ぐらいだったと思うけど。
じゃあ結構もう話が詰まって無言の状態とかも結構長かった。
長かった。ほぼ無言。だってさ、おかしいと思うんだよ。訪ねてきたのに話さないって。
うん。
嫌でしょ。
嫌だ。
でもさ、こういうのが双葉亭四迷なのかって思ったよ。その時。あ、こういう人間かって。
はいはい。
思った、
うん、
で、作品通りだったからね。
なるほど。
あの、うん、間違ったことは言わないし、
はい、
取り繕わないし、喋、
うん、
りたくないんだったら喋らない、
うん、
だよね、
うん、
で、喋りたくないんだろうなって分かったから、
うん、
嫌じゃなかった。
で、まあ帰っちゃったわけですね。
で、帰っちゃってその1年後に死んだでしょ、
うん、
だからさ、あの時のこと何だったんだろうなってさ、その後考えたけど、
うん、
やっぱりね、お別れを言いに来たのかなって思ったね。
なるほど。
あ、作品、話がちょっと戻るけど、
うん、
多分ね、浮雲を読んで、
うん、
腰が抜けるほど驚いたよ、
うん、
宇都宮文蔵とかいうキャラクターを出してきて、
うん、
悩んでたし、そんなキャラクターいなかったから、
うん、
でその後さ、自分も舞姫書いたでしょ、
うん、
それをね、ちらっとね、読んだか読まないか言わないんだよ。
あー、なるほど。
その時は聞かなかったね、
はいはいはいはい、
だけどそれをね、多分ね、評価してたし、同じことをやろうとしてる人がいて、
うん、
唯一同じ文学者として同じ道を歩もうとしてる人がいるってことを感じてくれてたんじゃないかな、
うん、なるほど。
それで会いに来てくれたんだと思うよ、
うん、誰か一人別れの挨拶しようって言ったら大貝さん。
大貝だったの。そう、大貝だった。自分で言うのもおかしいけど、
うん、
自分だったんじゃないかなって思う、
うん、
だって他の人には会いに行ってないから、
うんうんうん、
まあ、それでお別れのことを言いに来たのかなって。何も言わないってことがお別れの言葉だったのかなって今思うと。
なるほど。
今考えるとそう思うね。
はいはい、
うん、うん、そんな感じかな。
わかりました、
うん、
はい、
もういいかな。
あ、じゃあちょっと
降り、
大丈夫です。
もう帰るよ。
あ、お疲れ様です。ちょっと天川さんと話しますなと。
はい、はい、
ねえ、うん、あ、大丈夫ですか。
あ、疲れた。ちょっとお茶いっぱい飲んで。
っていうかさ、
うん、
あなた双葉亭四迷とか森尾川が乗り移ってる間どこにいるんですか。
え、座ってない、ここに。
あ、そうじゃなくて魂は。
魂、明治時代に行ってんじゃないか交換されて
テレコになってる、
うん、うん、よくだって最近明治時代に行くよ。
ああ、天川さんが、
うん、本読んでるともう気持ち明治時代だし。
ああ
、もうずっとさ、本、
うん、
部屋中がもう壁が全部明治時代の本でしょ。
そっか、そうだね、う
ん、それでもう読んでる文字も明治時代の本だから、
うん、
もう気持ちはもうずっと明治時代にいる、
うん、
だからそこに行ってたんじゃない。
わかりました、
うんうん、
まあ、とりあえず森鴎外さんのインタビュー
撮れた。
は、まあ一応撮りました。
あ、そう、
はい、ということらしいですね。
あ、そうなんだ、
うん、
まあでも、まあ僕もね、同じようなことを思っていますよ、
うん、なるほどね、
うん、
それで、ちなみに天川さんはじゃあ森鴎外関係では、
うん、
例えばどういうものを調べたりしてるんですか。
あ、 それがね、最近すごいものを手に入れた。
お、
すごい掘り出し物だと思うんだけど、
はい、
こんなものをね、森鴎外がやってる意味がわからないっていうか。
意味がわからない。小説じゃないの？
小説じゃない、
はい。
あのね、小説じゃないし、なんでこんなものを森鴎外が出したのかもわからないものが、
うんうん、はい、
古本屋の目録に上がっていて、
はいはい、
でそれでまあね、結構の値段がついてたんですよ。
あ、ちなみに何かをちょっと言っていただいてもいいですか。
これね、森林太郎立案東京方眼図っていう。
森林太郎立案東京方眼図。
そう、あのね、地図です。古地図です。
ああ古地図、古地図っていうか、でもその森林太郎って森鴎外でしょ、
うん、
その森鴎外の生きていた時の東京の地図ってことですか、
うんうん、
あ、地図作ってたんだ。
そう、意外でしょ。
意味が分かんないね。確かに
意味が分かんないんだよ、うんうん、なんで文学者が地図を作ったんだろうと思って、
はい、
未だに分からないことだらけで、
はい、
謎は深まるばかりっていうね。
え、地図自体は普通の地図なの？
普通じゃないんだ。それが普通の地図なんだけど、
はい、
若干ね、そのおかしいところがあるっていうか。
あ、じゃあそれちょっと後で詳しく言ってもらおうとして、
うんうん、
でおいくらだったんですか？
え、これまあね、まあ、ビビたる値段だから言うほどのことじゃないけどさ、聞きたい？
ちょっと大貝さんはまだ降りてきてないですよ、ね、今は天川さんですよね。はい、
まあね、これね、はい、あれだよ、19万したよ。
ん？
19万
19万
ペソ。19万円
円
円。もういいんだよ。
もうだって無職でしょ。
無職だよ。
地図に19万円払ってんだ。
そう、買っちゃったんだもん。だって買わずにいられない。だって見たことなかったもん、東京方眼図なんて。
いや、まあまあ、
春陽堂だよ。
春陽堂って何？
あ、当時のね、あの一番大手の出版社で。
あ、そうなんだ。
今でいうところの新潮社とか講談社とか。
へえ、
ところだった
の。あ、じゃあ例えばその同人誌というか自費出版みたいなものでもなく、
うん、
なんかマイナーな出版社の趣味で作ったっていうわけでもなく、
なくなく全然。あの、例えばなんだろうな、文、今の文豪って誰なのかな。
ん？
村上春樹。
まあ、まあ村上春樹は分かりやすいんじゃないですかね、
う
ん、
村上春樹が新潮社から地図本を出しましたみたいな感じ。
もう全く意味が分かりません、
ね、分かんないよね。でも同じ感覚かな、
はい、
当時のものとしては。
うん、いや、その地図ちょっと見せてもらってもいいですか。
うん、でこれ、そうなんね、これはまあ、
はい、
売ってたから思わずね、うん、なんだこりゃと思って買っちゃったっていう、う
ん、なんかこれ地図、まあ1枚のペラーの地図と、
うん、
結構大きいね、
うん、
全紙サイズぐらいあるのかな、まあ、となんか本冊子みたいなのがついてますけど、
うん、あのね、地図のペラのこの1枚の紙はただの地図だよね、
はい、
普通の、
うんうん、で見る限りただの地図ですね。
でそこに本がついてて、
はい、
で本はね、これね、住所の、
うんうん、住所録みたいな、
住所録みたいな、
なんか市ヶ谷谷町ってカタカナで書いてあって、例えばね、
うんうん、
市ヶ谷谷町の漢字書いてあって、
うん、
牛米と五って、なんか五って漢数字の五って書いてありますけど、どういうことですかね。市ヶ谷柳町って書いてあって、牛米と四と書いてありますね。
あ、
四ツ谷菅町、
うん、
四ツ谷と五、
あ、
四つ海市町、京橋は六、
うん、
四木稲荷、麹町、穂4。これどういうこと？
わかんない。まだね、読解不明な箇所がね、すごくいっぱいある、
まあ、この地図の。どこを見えるとこじゃないの？この、例えばその、神田は4とか、
あ、
へ4とかは、
そうだね、
まあ、へ4はそうだよね。まあ、普通に地図の見方だよね。
うん、
この縦、うん、上のへと横の4、
うんうん、
でっていう。
そうだね、
うん。
地図とこの五十音順に並べた、
はい、
地名の称号がこれがあればできるという
の
がまあ基本的 な、
うん、でもさ、当時から普通に観光庁が作った地図はあるわけじゃないですか。
あったと思う。
だ、別にさ、江戸時代 の、 日本中を歩いて地図作った人 なんだっけ名前忘れたけど、
うん、
いるよね、コロコロ転がしてなんか作った、うんうんうん、あの人はもう地図がないから、
ないから、
ね、作んなきゃちょっと日本の国の、
うん
うん、ね、防衛とかさ、
うん、
いろんな国政とかに関わるから作ったわけじゃないですか、
うんうん、
でも作る必要ないでしょ、森外は
作る必要ないんだよね、
うん、
しかもね、作った年がちょっと話がずれるんだけど、
はい、
明治42年、
うん、
6月って書いてあってね、うんうん、これね、双葉亭四名がベンガル湾で亡くなった翌月なんだよね、うん、
あ、
ここがね、すごく不思議なんだ、ここがね、買う最後の引き金になったの。
5月に四名が死んで、
双葉亭
四名が死んで、
お葬式やって、次の月に作ってんだよね。
はい、いやでも、さすがにでも1ヶ月で作った
わけ。1ヶ月で作ったわけではないけど、うん、でもそのさ、死んだ双葉亭四名の、
うん、
あの死亡が引き金になって出版したのは間違いないよね。
うん、え、地図作りからやったわけじゃないよね。
やったわけじゃない。
森鴎外は。ちゃんと東京中を、うん、測量して
測量はしてない、
はい、
ただ立案、森林太郎立案って書いてあって、
はい、
最初の企画は森鴎外が立てたんだよ。
そうですね、
こういうのが作りたい、
プロデュース、
プロデュース的なことをやって、
うん、
で実際の実測をしたのは他の人だと思う、
はい、
だけどこれは森鴎外が作ったところの、
うん、
東京の地図なんだよね。これが森鴎外の意思なんだよ。
うん、まあ見る限り、
うん、
まあ、特にそんな変わったものではないですよね。で、うん、ちなみにこれ明治42年の地図のそのものなんですか。すごい綺麗だけど。
違う。その後明治42年に一度、
うん、
あの発行されてんだけど、それがまた、ね、はい、再発行みたいなのされてて。
それはどれぐらいの時に？
これ昭和だ、ね、昭和じゃない、大正かな、これは、
うん、
大正か、まあ、昭和に入ってたかもしれないけど、
なんかさっき昭和って書いてあったような気がしたんだけど、
そうかな、
うん、
昭和の時に、
はい、に復刻した、
復刻したものだね、
はい、
これは、
はい、
今手元にあるの、
まあ、ただ物は同じですよね。
物は同じです、
はい、まあその見る限りですね、まあ、何か変わったものは見当たらないですね。
そうかな。
え、
なんかさ、
うん、
僕ねこれ思うんだけど、
はい、
さっきもちょこっと話したけど、
はい、
なんか観光庁が出してた地図に抵抗してる跡が見えると思うんだよ、
うん、なるほど。
あのね、もうなんで森鴎外がわざわざもう地図って存在していたのに、
うん、
そこに被せる形で自分の考えるところの地図なんていうのを出したのかなっていうのをことの不思議を思う。
でね、さっき、まあ、ちょっといろいろと僕のiPhone アプリで東京自走地図っていう古地図が何枚か入ってるアプリがあって、
うん、
でこれあの、まあ、ラジオでもいろいろと話してるんだけどね、
うん、
あの GPS と対応してるから、
うん、
なんかここら辺なんか変な道があるなとか思ったら現在地やって、
うん、
で古地図と照らし合わせると、うん、あ、こんなとこいるんだっていうので楽しいのがあるんですよ。例えば古地図が見れるから、
うん、
でそれ明治39から42年の地図っていうのも入ってるのね、
うんうん、
ぴったりじゃないですか、
うん、ぴったり
だね、時代的には
この地図だ、
うん、
が出なきゃおかしいんだっていうか、うん、まあこの地図というかこのと、うん、明治42年の観光庁が発行した地図が今 iPhone の中に入ってるってことだよね。
入ってるってこと で照らし合わせてみて、
うん、
なんかちょっとおやおやって思うのは、
うん、
このね東京方眼図の方が森鴎外の町名がたくさんあるんですよね。
あ、
何々町とか、まあ、ちょっとね一部分しか見てないんで何とも言えないんですけど、
うん、
まあ、蓬莱町、駒込追い分け町とか、まあ、新坂本町、山伏町とか万年町とか、うん、でそこら辺を見ると単純にこっちの観光庁の方の、
うん、
古地図だと、
うん、
まあ、例えば巣鴨1丁目、巣鴨2丁目、巣鴨3丁目、4丁目とか、
うん、
いう風になってたりするのね、
うんうん
うん、だからこっちの町名が通名なんじゃないのかなと、
うんうん、こっちのとは、
あ、ごめんなさい、東京方眼図の方
が
通名を、
うん、残した、
残してるのかな。例えば江戸時代から続いててその地元の人が、うん、まあ、〇〇町はそこだよって、
うんうん、
いうふうに言ったりするのは、
うん、
まあ、 行政改革とかで、うん、2丁目3丁目4丁目っていう味気ないものになるって今でもよくあるじゃないですか、
ある
合併とか
ある、うん、
でバス停とかにさ、
うん、
昔の変なね石切りとか、
うん、
また道切り場があったのかなとかいうねとか、あの見送り坂バス停とか、うんうんうん、多分これ罪人が処刑場に向かうのを見送ったのかなとか、あまあ今はそんな名前さほらなくなっちゃうからさ、
うんうん、
普通に美しが丘とかそういうのになっちゃったり、
うんうん、
1丁目2丁目3丁目になったりするじゃないですか、
うん、確かにな
んかそれと
そうだね
同じようなことなのかなと、だからだから通名を、
うん、残してるもんね、
うん、
そういうことじゃないかな、多分そうだよ、抵抗したんだよ、
だ、ね、明治42年にどんなその、ね、行政改革というかそのなんだなんていうんだこういうのは、まあ、町名とかの改革、
うん、
改定があったのかはまだ調べてないんで分かんないですけど、
うんう
ん、そういうことなのかな、
そういうその可能性は高いと思うね、うん、森外が文学史的なロマンを感じているわけだよ、
うん、
例えばさ、森外たちが明治の文豪たちが書いた東京っていうのはその地図の町名、観光庁が発行した地図の町名とは違うものになってきちゃうじゃない、
うんうん、
だからそれに対抗して自分の小説の舞台だったり自分の記憶の中にある東京っていうのはこういうものだったよっていうのを残したかったんじゃないかな、
なるほど、
っていうなんかそういうロマンチズムも感じるけどね、
うん、
意志も感じるし抵抗する、
だからそれこそね、会所とかでやってるようなまあオカルトで隠されたものっていう意味ですけど、
うん、
まあちょっとこう表面上は普通の地方都市の、
うん、
まあどこでも同じような見た目のね、
うん、
まあファストフード化したり、うん、まあグローバリズム、グローバリゼーションとかで、
うん、
どこでも同じようになってるけど、
うん、
その歴史を掘ってみると、
うん、
いろいろ変なことがあったりとか、
うんうん
するっていうのは、
うん、
僕もこの古地図アプリ入れて、
うん、
なんかこの道くねくねしてんなと思って調べてみると、
ああ
川が流れてた、
あ
ここは暗渠なんだとか、
はいはいはい、
そういう地層ですよね、
うんうんうん、
地層の下の部分を探っていくと面白いとかいうのはあるんですけども、
うん、
なんかそれと似てますよね、
そうだね、
うん、
それと似てるね、とても、
ただね、今ちょっと、ね、アプリと照らし合わせてパッと思いついただけだから、
うん、
まだ分かんないけどね、
うん
うん、
ただその可能性は高いし、
うん、
なくはないし、ね、森鴎外の考えてたことの何かに触れた気はするけどね、
うん、
地図とかわざわざ出す意味はないしね、
うん、なんで地図出したのかは本当に分かんないです、
分かんないね、
どこにも書いてないんだ
今のところは、書いてあるかもしれないけど、
うん、
知ってる限りでは、読んだ限りでは、まだ何にも、地図に関しては。
え、地図出しましたよとかも言ってないの？
言ってたかな。地図っていうのを読んだことがないね。でも、地図に関して森鴎外がどうのこうの言ってるっていうのを読んだことがなくて、
うん、
だからこそこれを見たときに、
うん、
なんじゃこりゃと思って買っちゃった感じだから。
うんうん、19万出して。うん、
だからね、何なんだろうね、すごく謎が多いね、この地図は。
何かこう隠された徳川埋蔵金を暗号を読み解いたらここに埋まってますよっていう地図なんじゃない？
そうかな。
そんな下世話なもんじゃない。
下世話なもんじゃないと思うけど、
うんうん、
でも何かがあると思うね、
うん、
あの出す意味がなかったところに出したっていうことが全てだから、
うん、
何か森外の意思があってそれを読解しないと僕の人生も終われないなって
脳みそ飛び出してる場合じゃねえって
、飛び出してる場合じゃないっていうことだね、僕のはこれまたミッションが増えちゃったな。
でもさ、本当さ、さっき見たけど、うん、ダヴィンチコード的な何かがありそうだよ
ね。あると思う、あると思うね、
うん、
この地図に何かを託したんだよね。
でさ、さっきちょっとさ、
うん、
その僕の iPhone アプリの古地図と照らし合わせて、うん、すげえ苦労して、
うん、
またこのさ方眼図が割とちょっとまあ 仕方ないんだけどさ、荒いっちゃ荒いじゃん。
荒い、
うん、荒いっていうか、そのかなりの拡大ですじゃん、うんうん、縮小拡大、まあまあ広い、広いじゃん、
うん、広い、
宿舎が広いから、うんうん、
その荒いんだよね、うん、道路一本一本取っても、
うん、だからちょっとアプリとね、の方の観光庁の地図と合わせるのが苦労したんだけど、
うん、
微妙に隠されてるとか、ちょうどギリギリ切れてるあるものがありますよね、あの地図だと。
ある、
まあ、皇居を中心にしてブワーッと東京が広がっていて、
うん、
まあ、端っこの方、
うん、
まあ、今でこそね、目白とかは都会の閑静な住宅街とか言われますけど、
うん、
文教地区みたいな感じになってるけど、
うん、
まあこの時はね、ど田舎ですから、
ど田舎だね、
まあそこら辺がおざなりになってたり、
うん、
まあ、やっぱりもうちょっと山手線の内側ですらちょっと端っこの方は、
うんうん、
郊外みたいな感じですよね、
うんうん、
だから切れちゃってるんですけど、
うん、でも意図的な何かを切ってる感じもするよね。
だからギリギリ
ギリギリ切れてるところあるね。
言うと地図の中には入ってるんですよ、それはスペースには
入ってる。
ただ明治42年6月森林太郎立案っていうその四角で囲った枠が左上の方にあって、
ああ
それによってギリギリ切れちゃってるんですよね。
そうだ、
あるものが、
あるものが、
はい、本当にまあ端っこの惜しいって感じで切れて
る。惜しいところで、でも意図的に切ってるね、これは。隠すためだもんだって、こんなの。
森林太郎立案っていう
枠が、ね。立案っていう枠が、その場所を。
その場所とは何なんですか？
その場所はね、染井新書庵です。
それさっきも話してましたね。
うん。これはね、
二葉亭四名が
最後亡くなって、
うん、
その200人以上の分断内外から200人以上の文豪たちが、
うん、
オールスターたちが集結した場所ですよ、
うん、
もちろんそこで森鴎外もいた、
うん、
その
思い出深い場所じゃないですか。
思い出深いし、絶対にそんなところ重要スポットなんで、
うん、
隠しちゃいけないところなんだけど、
うんうん、
この地図だと、
うん、
なんでそこだけ隠されてるの？
まあ、そこだけというか、まあ、そこだけではないけど、
うん、まあ、でもそこさ、隠しちゃダメなところじゃない？何をしても。ここちょっとずらしたとしても。
まあ、やろうと思えば全然、地図の枠内には入れられましたよね。
うん、
この作り方だと。
うんうん、ただそのね、最後の葬儀場、
うん、
葬儀場が隠されてるね、この地図だと。
うん、それなんで隠しちゃうの？
わかんない。何かがあったんだよ。
女の取り合いとか。
そんな、そんな。
伊丹十三のお葬式みたいな感じだ、のお葬式だったんですかね。
たかもしれないね。
スパーンスパーンって、四つん這いでおかせ、バックからおかしたり。
かもしれない。そういうことがあったから、もうあそこは。
ちょっと嫌だ
って。やだって。森鴎外はもう、ちょっとこれは嫌だって。思い出にしたくない。でもなんでだろうね。わからない。それは謎の一つだね。
そうですね。だそこにちょっとヒントが一つ隠されてるのかもしれないよね、
うん、
なぜ森鴎外が地図を作ったか、
うん、
地図作ったんだったら出せよって話じゃん。わざわざ隠す、ね、
うんうん、
わざわざ地図出してわざわざ隠すっていうことに意味があるのかもしれないけどね、
うん、そうだよね、
うん、
不思議な地図だね、
うん、ここら辺をちょっと調べていきたいわけですよね。
うん、調べたいね、
うん、
ここはもう明治42年の大きな謎だもん。うん、だってさ、この出した年号だってさ、
うん、
わざわざ二葉亭四名が死んだ年にしなくたってよかったんだよ、
うん、
前でもよ、まあ、この年になっちゃったからあれなんだろうけど、もっと前でもよかったろうし、
うん、
もっと後でもいいと思うね、
うん、
だけどなんで二葉亭四名が亡くなった年に出したのかっていう、
まあ、その翌月にね、
翌月に出したのか、そしてその葬儀場をなぜこうやって意図的に隠したのか、
うん、
すごく不思議な地図だね。
そこら辺を次回の会所で、
うん、
書いていただけるというお話が、
そうですね、その謎に迫ってみたいと思います、
会所5号で、
うん、文学探偵として、
文学探偵として、うん、はい、森鴎外の東京方眼図の謎に
謎に迫りたいと思います、お楽しみください。
実際現地行ってね、 見てみたりして、うん、写真も撮って、
うん
うん、まあね、地図、
地図、
地図ね、
この地図でもあれでしょ、いっぱいそのオカルトスポットみたいのも載ってるんでしょ、うん、
まあ東京のね、例えばまあそれこそ森鴎外とか泉鏡花とかがよく階段やってた向島、
あ、
森鴎外よくは行ってないから1回だけか、
うん
うん、とかね、まあギリギリ載ってますけどね。
ああ、うん、向島はなんでわざわざ向島で階段をやったの？
やっぱりその1階扱い、隅田川を渡って、うん、名前の通り向こうの島じゃないですか。
あ
で、そこ出るともう万が一みたいな、
はあ
の東京という日常空間から一歩離れて、うん、異世界に行きましたよっていう体みたいですけどね。
あ、
うん、いろいろとありますね。まあまあそれは載ってますよ、まあ、それは東京の都心部はちゃんとしっかり載ってますから、
うんうんうん、へえ、
はあ、ね、いろいろとまあ面白いのが結構戸塚にこんな山があったんですね。
あ、
富山学校の
高田の馬場でしょ。
高田の馬場の
これは今でもあるんじゃない？
あそこの山、
あの
富山公園の山の
ことを言ってるんじゃないかな。
ああ、もうこれも心霊スポット扱いされてますけどね。
あ、そうなんだ。
あ、そうだね。八幡があって。
八幡があって。
で、
うん。
うん、あ、こんなちゃんとした山だったんだ。
すごいちゃんと書いてあるね、山っぽく。
うん。まあまあまあまあ、まあまあ。ちょっとね、でもこの地図から他に何かね、ヒントがあるかもしれないからね。思いもよらない。
でもこの地図はね、
うん、
重要だと思うね。
ああ
文学史を解く謎でもあると思うし、同時にオカルト的にもすごく重要な意味を持ってると思う、
うん、かもしれませんね、
うんう
ん、明治メビンチコード、メビンチコードを解く鍵がまあロマンがありますね。
このロマンがあるね。
森鴎外が42年なぜか作った地図に何かのヒントがあって、それを探ったら何かお宝が出てくるかもっていう。
出てくると思うよ、
うん、という感じで、
はい、
はい、
じゃあそのことは会所に書かせていただきますので、
はい、
調査を続けたいと思います、
はい、この続きは会所5号を買わないとわからないと。
そうですね、
はい、もしかしたら何かすごい発見があるかもしれない。
そうですね、
ええ、どうですか、なんか他に言っておきたいことはないですか。まあちょっと鴎外とか双葉亭四名とか、まあ全部まとめという意味で、
うん、鴎外とかもそうだけど、当時のやっぱり最近ずっと明治時代の本読んでるでしょ、
うん、
とね、やっぱりね感じることがあって、
はい、
当時のでね小説家の文豪の本だけじゃなくて、
うん、
最近その時代の他の、まあ、著作者他にいるわけで、
うん、
例えば民族学だったら柳田国夫とかいるじゃないですか、
はい、
うん、で僕最近その人たちの全集も片っ端から読んでるんですけど、
お、
例えばね柳田国夫は、まあ、千曲書房から定本柳田国夫集っていうのが出てるんだけど、
千曲文庫でも全集やってるからね。俺はもっぱらそれをブックオフで買ったりとかして、
ああ、僕は全集です、
はい、すいません僕はお金ないんで
僕はね、でそれで、
うん、
柳田国夫、話がちょっとずれますけど、文豪の話からずれますけど、
まあ、ちょっと短めに、
うん、はい、遠の物語でさ、
はい、
願わくはこれを語りて平地人を戦慄せしめよ、
はい、条文の方でね、
うんうん、そう、こんな厳しいっていうかさ、苛烈な人だったんだなっていうのが僕は再認識して、
ロマンチストですね、
だね、
だから参加とかそこら辺の、
うん、
まあいわゆる正統の日本民族とは別の人たちが山の方とかにいて、
うん、
その人たちのエピソードというか、
うん、
何かこう状況証拠証言的なものが、うんうん、例えば遠野とかの階段として現れてるんじゃないのかっていう考え方で、
あ、
まあだから平地人もあそこでブイブイ言わせてる、
うん、
政党とされている やつらにカウンター与えちゃうぜ、
与えちゃうぜってことだよね
っていうことですね、
うん、でさやっぱり柳田国男とかもそういう目に見えないその、
はい、
生活とか、
はい、
妖怪談義だったり妖怪のこととかを言葉にしていったんだよね、はい、
そうですね、
そういう意味では、はい、他の文学者と同じことをやってたと思う、
うん、
例えば双葉亭四名も森外も、
うん、
わけがわからない、あのせわけがわからないものに言葉を与えていく作業、
うん、
文学って、
はいはいはい、
でそれを同じことを柳田国男もやってたんだなと思ったら、
うんうん、
急に興味が出てきて、
そうですね、柳田国男と井上遠慮のね2人とかは、まあ、ベクトルは逆だけど、
うん、
そのまあ、もっとオカルトスタンダードにオカルト寄りな方向で言えば、
うん、
その柳田国男と井上遠慮なんかはね、
うん、
そういう作業ですね、オカルト寄りっていうか、
うん、
今から見ればオカルト寄りという、
うんうん、とか、うん、そんなところですね。
なるほど、
うん、最近はちょっと文学以外にも興味が出てきて、
はい、
民族学の本とかを読んだりもしてます。
本当によく明治なんですね。
明治だね。明治時代ってのはやっぱり危機開会と江戸以前の日本のすごく奇妙なふわふわした空間、名付けようのないものが満ち満ちていた世界に近代が突然なだれ込んできて、
うん、
その近代っていうのはもごもごっとしたふわっとしたなんかオカルト的なものを嫌う、はい、嫌って、うん、全部合理的にまとめて名付けて名前を与えて言葉で全部整理整頓しようとしてきたものが入ってきてるんだよね、
うん、
でそれをやろうとしたのが明治時代だった、う
ん、まあ、それを合流せざるを得なかった、
合流せざるを得なかったのが明治時代だった、うん、でね、で明治時代に生きた人たちっていうのは文豪もそうでない人たちの他の学者も、
うん、
みんな名付けようのないものを名付けて、
うん、
整理整頓していってたんだけど、結局ねやっぱり名付けようのないものってあるから、
うん、
言葉で拾いきれないものってあるから、
まあ、言葉は有限だから、
うん、
それはありますよね、
うん、でそのねこぼれ落ちてるところを読んだりするのがすごく楽しい、
うん、それはまさにオカルトですよ。
そうなの？
そうです。
じゃあ僕もトウモロコシの会入ろうかな。
あれ入ってはいなかったんですか？
入ってなかったよ僕。
結構長い付き合いです
ね僕ね、とんがりコーンの会ぐらいかなと思ってた、ちょっとね、はい、旗にいて、
とんがりコーンの会っていうのは自分で勝手に
作って、自分で勝手に作って
はい、はい、
ちょっとねあの遊軍的な位置にいるのかなと思ってた。
まあまあ、いや別にあの入ったからどうっていうわけでは全くないんで、ね、別に会期もないし、
じゃあちょっとこれを機会に入会するかもしれない。
どうぞどうぞ。
ちょっと考えてみますわ。
はい。
でもね僕入ったらね、
うん、
あれだよ僕の性格からして、もう苛烈な原理主義的なところがあるから、
トウモロコシの会はこうじゃないでしょとか言うってこと、
原理原則がこうなんじゃないかとか言い始めちゃうかもしれないから、めんどくさいね、だからめんどくさいから、
うん、
草場で氏名が僕の中にいる、はい、顔を出す可能性があるから、
はい、
ちょっと優遇的な、
まあ、本当にそれは どっちでもいいんですけどいやだ俺が言ったのはオカルトにはそういうことです、
はいはい、
その分けられる分別、分節というかそのまあ、言葉っていうのは分ける行為じゃないですか、
うんうん、分ける行為だね、うん、
でそこからこぼれ落ちてしまうもので、
うん、
まあまあ一番ありていに言えば、うん、分かりやすい例、うん、一例で言えばやっぱり近代科学からはどうしてもはみ出すものはありますよね、そりゃ、
うん、
科学的に考えて、
うん
うん、がやっぱりオカルトとされているわけじゃないですか。
あ、
まあまあまあ、だから明治はそういうオカルトと近代、
うんうん、
っていうものが
せめぎ合って、
うん、
まとまあるところはまとまって、
うん、
あるところは拾いきれずに残って、
うんうん、だみんな怪談大好きだからね。
そうか、
みんなやっぱ怪談に何かしら手はつけてる、
思い入れが、あ、そうか、う
ん、思い入れもある
だろうし、だ
から
なんだ、うん、森外もね
百物語って書いてますしね、
うん、
百物語書いたレポートみたいな、
うんうんうん、ましてやね、泉鏡花とか。
泉鏡花もバリバリですもんね。
ね、う
ん、
そういうことだ。
うん。何かしらの思い入れは必ずありますね。オカルト的なものに。
うん、
ここら辺の人たちは。 まあそういう、まあ今度はじゃあ、オカルト怪談という視点からね、明治文学を。うん、
読み直してみます。
うん。で、まあラジオ撮ってもいいかもしれないですけど。
はい、勉強になりました。
いや、とんでもない。こちらこそ。ええ。大貝さんと双葉亭さんにもちょっと
よろしく
お伝えください。
伝えておきますよ。はい、まあね、大先輩っていうか、まあ大先人ですから。先輩って言って僕も文豪のような、あれだけど。偉大な先人だと思ってますから、
はい、
僕は。よろしく言ってきます。
はい。まあ、あとは、森鴎外の方眼図。
この謎には迫りたい。
これはちょっとロマンが感じますよね。ちょっとワクワクしますよね。
ワクワクする。
ええ、
会所で、ぜひ、ええ、あの、披露できればと、お披露目できればと思ってます。はい。頑張ります。
はい。そういったわけでお送りしてきましたのは、トウモロコシの会の吉田裕樹と、
天川智也でした。
はい。では、皆様、良き、明治をもっと、知った方がいいってことですかね。
うん。明治って面白いっていう。
明治って面白いね。
うん。まとめるとね。
グレート明治。
明治時代って面白いね。オカルトもあるし、いっぱい。
うん。明治時代って本当にいいもんですね。
そっちでまとめるんだ。
あんまり嫌なんだけど。まあ、なんかない。もう一言ぐらいない。
明治。もういいんじゃない、
はい、
ここら辺で、
はい、
すいません、
はい、
力不足でした。